君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
大学生のうちから世界を渡り歩く経験を積んでます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は留学でもなくインターンシップでもない義歌大伝統のカリキュラム実務訓練のお話。昨年学部4年生の時、無事経験を積んだ義歌大生3人にリモートで聞きます。
3人いますので、ちょっとお一人ずつ紹介させていただきたいと思いますけれども、まずは双葉さん。
はい、
双葉さんは義歌大の
情報知能工学専攻修士1年です。
修士1年生、大学院生なんですね。
はい。
高橋さんは。
双葉君と同じく修士1年の情報知能工学科の高橋です。
そしてビルさん。
あ、はい、2人と同じくその、情報知能工学専攻修士1年です。
あ、3人同じなんですね。
あ、同じ研究室なんです。
どちらの研究室でしょう。
まあ、正式名称は、グラフィックメディア研究室で、学校の中では栗山研究室と呼ばれています。
何を研究する研究室なんですか。
基本、コンピューターグラフィックスだったり、うん、それに関するモーションとか、あとは画像処理とかに関する研究を行う場所でして、機械学習だったり AI だったりっていうのをそれらに関連付けて研究している研究室になります。
AI でアニメーションとか作っていこうとか、そういう感じですかね。
そうですね、AI とかでアニメーションのこうフレーム感の補完っていうのをやっていったり、あとはその新しく何かを作り出すっていうのを AI とかの力を借りてするっていったことを、基本しています。
やっぱり3人ともそういったコンピューターグラフィックとかアニメーションとかが好きなんですか。
僕たち3人は、CG というよりかは画像処理って呼ばれる画像をなんかいろいろするっていった研究をやっています。
はい。ビルさんはどう見ても外国から来た人だなという感じなんですけれども。
はい、外国人です。ラオスから来ました。
ラオスから。日本はもう何年。
今年でもう6年目ですね。
そうなんですか。日本語も上手ですもんね。
いやいや、まだまだです。
はい。高橋さんはどちらから。
あ、僕は石川県の石川高専から豊橋技術科学大学に進学します。
高専から豊橋技科大にということですね。はい、石川出身。双葉さんはどちら出身なんですか。
広島県にある呉高専から、進学してきました。
という3人が、昨年海外実務訓練に行ってきたと。
はい。
海外実務訓練というのは義歌大のカリキュラムなんですか。
義歌大のカリキュラムに、実務訓練と呼ばれる、国内の企業とかそういった機関に2ヶ月間行って働いたりするっていうものがあるんですけど、それの海外バージョンみたいな感じですね。
インターンシップみたいな。
そうですね、インターンシップって結構その給料出たりとかっていうのがあるんですけど、うん、まあ、実務訓練はそのお金とか関係なしにもう職場でとかそういった機関で働いて、その社会の技術的感覚とかっていうのを得得するのを目的としたものなので、うん、まあ、その単にその体験というわけではないんですけど、まあ、働いた上でその自分たちが何を得るかっていうのを考えるカリキュラムって感じです。
義歌大生は学部4年生でみんな行くもんなんですか。その実務訓練っていうのは。
あ、そうですね、カリキュラムの一つとして、そうなってまして、うん、で義歌大の特徴としては、大体の学生が、大学院に進学するっていう特徴になってまして、うん、で理由としては高専からの3年次編入が多いので、そこから4年かけて勉強していくっていう、うん、 ったカリキュラムになってますので、まあ、そういった意味だと、まあ、2年目の区切りとしてそういったあのカリキュラムが入っているっていう感じです。
で、国内のいろいろな企業や研究機関に行っている人が多いってことですね。
そうですね、はい、大半は国内になります。
でも今日の話題は海外実務訓練っていうことですね。海外にこの3人は行ってきたっていうことですね。
はい、その学生全体で見るとその海外に行く人は少ないんですけど、海外実務訓練の制度が始まってから年々希望者が増えているっていう状態になっています。
いつ頃行ってきたんですか？
昨年のちょうど1年前の1月2月の2ヶ月間で行ってきました。
2ヶ月行ってくるんですね。
はい、
どちらに行ってきたんですか？
私は、ニュージーランドの首都のウェリントンっていうところに行ってきました。
そう、はい、今日お迎えしている双葉さん、高橋さん、そしてビルさん、3人とも。
はい、そうです。
はい、ビルさん、
はい、
ラオスから日本に来て、日本から今度は、ニュージーランドに行ってくるっていうややこしいことになったんですね。
はい、そうですね。そのまずはその高橋さんと双葉さんと打ち合って、うん、その自分は海外行くときにビザっていうそのことを申請することが多分一番ややこしかったと思います。
他のお二人、双葉さんも高橋さんもニュージーランドに行くっていうことで、なんかそういう手続きはあったと思うんですけれども、はい、ビルさんは余計ちょっとややこしかったんですね。
はい、2人はそんなになんか簡単になんかスマホのアプリでなんか簡単に申請できたんですけど、自分はその普通になんかオンラインでそのいろんな種類なんかその要求されてて、それからその多分いろんなビザの種類がいろんな種類があって、自分多分最初なんか間違って違うビザを踏んだので、うん、それがその拒否されて2回もなんか申請しない したことになりました。
そうですか、申請が大変だったっていうことですね。はい、お金の方、金銭面って言いますかね、どうしてもそのニュージーランドに行ってくる、そしてそこで2ヶ月暮らすっていうことでお金がかかったと思うんですけれども、自分でお金は出すものなんですか？
はい、実務訓練はその全部自己負担になりますね。でも、学校の方からはその奨学金がありますので、うん、そこら辺はちょっとその分もらったのでちょっと楽になりましたが学校の支援が。
ビルさんも奨学金を使ったんですか？
あ、はい、
返さなきゃいけないですよね。
いや、これは返さなくていいっていう奨学金でした。
そうなんですか。
はい、
それはいいですね。でも一部ですよね。
はい、一部だけです。
はい、あとは基本的に自己負担ということです。はい、まあでもビルさん、もともとラオスから日本に来て日本で6年暮らして、それなりにお金もかかってるでしょうから、それがニュージーランドになったっていうことでもあるわけですよね。
はい、
向こうに行ったら宿泊っていうのはどういうところに泊まるんですか？
自分たちが行ったところがそのリオが学校ですけど、リオがないので自分で探さないといけないんですよ。
うん、
それで、民泊サービスでその有名な Airbnb というサービスがあって、それを使ってその自分で宿泊を予約しました。
民泊サービスを使って2ヶ月間そこで泊まったんですね。
はい、
高橋さんと双葉さんとビルさんと3人で一緒に泊まったんですか？
はい、はい、
同じ部屋に？
自分だけ個室でした。
あ、双葉さんだけ別？
はい。
あ、そうですか。あ、じゃあ、ビルさんと、高橋さんは同じ部屋に住んでたんですね。
はい、それがその一軒の家で、うん、そのオーナーも一緒にその同じ家に住んでました。それで、はい、一部屋がその双葉さんが一人で 使ってて、もう一エリアが自分と高橋監督が一緒に使ってました。
あ、じゃあその建物は同じ一つの建物で、はい、部屋が双葉さんだけ別の部屋だったんですね。
はい。
それはあの双葉さんだけ仲が悪いからですか？
そんなことないその予約するときにその2部屋しか空いてなくて、うん、でも1部屋がその2人まで使えるので、それでここにしたんですけど、それからいろいろその探して、その値段とか場所とかによって、なんかここがその距離もそんなに遠くないし、それが値段的にもそんなに悪くなかったのでここにしたんです。
食事はご飯はオーナーたちと一緒に食べたりするんですか？
いや、それはオーナーと食べなかったんです。自分たちで、うん、でも朝ご飯がそのオーナーがそのパンとかそれが置いてあって、その好きに使っていいって言われました。
へー、朝ごはんパンが置いてあるんですね。
はい、置いてある。
食べていいよっていうことですね、はい。ニュージーランドは食事は美味しかったですか？
はい、美味しかったです。
で、実際にその海外実務訓練で、どんなことをしてきたかもぜひ教えていただきたいですけれども。
はい、まず僕たちが行った、実務訓練先はウェリントンにあるビクトリア大学の、コンピューテーショナルメディアイノベーションセンターという研究機関で CG や画像処理の研究を行っていました。
はい。
この機関はその日本の有名なアニメ制作会社だったりゲーム会社とパートナーを結んでいるので、実際にその機関のディレクター、一番偉いトップの人も日本人の有名な研究者だったりしています、う
ん。あ、日本人いるんですね。
はい、その一番偉い人が日本人で、あと秘書さんも日本人の方でした。
え、じゃあもしかして海外実務訓練は日本語で行われたんですか？
いえ、ただそこにいるほとんどの人はいろんな国から来た研究者だったりエンジニアだったりするので、基本的に喋る言語は英語でやっていました。
でも高橋さんに直接話すときだけ日本語とか？
そうですね、そのディレクターの方はちょっといろいろ忙しいみたいで、うん、僕たちが質問訓練行ってる間は日本にまだいたので、うん、実際にそのコミュニケーションの機会はあまりなくて、僕たちがよく話していたのはそこにいる海外から来たエンジニアの方だったので、基本的に、まあ、ほぼ全て英語で。
さすがその海外実務訓練に行く3人ですから、英語の力っていうのはもう十分あるわけなんですね。
いや、正直なところそのあまりペラペラ話せるようなまだスキルがなかったので、
うん、
もうまあ、ビル君にたまに通訳してもらったり、うん、後でなんとかコミュニケーション取ろうと努力をしていました。
あ、そうですか。じゃあその2ヶ月で高橋さんの英語の力はグッと、
そうなったと信じたいですね。
ま、そんな中でどんなことを学んだことがあの思い出深いですか？
そうですね、僕ら3人とも違う研究プロジェクトに携わって、
うん、
あまりその研究の詳細までは詳しくお伝えできないんですけども、うん、それぞれ研究プロジェクトでいろんなことを学ばせていただいたり、ただ最後の1週間には VR や AR などを学ぶことができる XR ワークショップというものに参加させていただいて、
うん、
その XR ワークショップではその各地の、ゲーム会社やアニメ制作会社のエンジニアだったり研究者がお越しいただいて、その講演をしていただいて、いろんな、貴重なお話を聞かせていただいたり、また自分たちでその聞いた内容を出して制作部を作ったりしました。
VR とか AR っていうのはなんとなく聞いたことがあるんですけれど、バーチャルリアリティとかああいうのですよね。 XR っていうのは僕初めて聞いたんですけれども、どういうものなんですか？
XR っていうのは例えば AR とか VR とか、まあ、その中間の MR とかもいろんな呼び方があると思うんですけど、その総称を XR と言っているかなと思います。
あ、 AR とか VR とか MR とかみんな一つ一つ言っていくと大変ですから、総称として XR っていう言葉があるんですね。
はい、
なるほど、はい。 せっかくニュージーランドまで行きましたけれども2ヶ月ありますから遊びに行ったりもしたんですか？
そうですね、毎週土日の休みの日は3人でいろんな各地に遊びに行かせていただきましたね。特に印象的だったのがそのウェリントンにはベタという映画の制作会社があるのでそこで CG や小物そういったものをいろいろ見て楽しみました。
なんかそれもあの勉強の一環みたいですけどね。
そうですね、ただ実際に自分たちが勉強しているのはどういうものに使われるのかを見学できたのはすごい貴重な機会だったかなと思います。
休みの日も3人だったんですね。
そうですね、よく3人で、ハイキングに行ったりとか街のイベントに行ったりとかよく3人で行動していました。
そうですか。でも英語が得意なビルさんは、1人だけなんか他の国のお友達とどっかに遊びに行ったりしたんじゃないですか？
いや僕は全然一回も行きませんでした。
他の国の友達とか作らなかったですか？
私意外とその学校と家だけその旅行行く時もなんかそんなになんか他の人と友達作る機会が そんなに多くなかった。それからその、学校のところもいやみんなそのなんていうその家族がいるなのでだからそこになんか年がそんなにない年のその人があまりいなかったのであまり作れなかった気がします。
ああそうですか。双葉さんも？
僕バリバリ友達作りに行きました。
一人だけ抜け駆けして友達作ってたんですね。
そうですね、まあ、今ちょっとコロナの影響であんまりそのお金払わないといけないサービスになっちゃったんですけど、カウチサーフィンっていうその旅行者同士がつながれるサービスみたいなものがありまして、でちょっとそれを以前から登録してたのでちょっとぜひ使ってみようってことで使ってみたらちょっと2人ぐらい友達できまして、で一緒に飲みに行ったりとかもしました。
ニュージーランドで、
はい、
どこの国の人とですか？
そのもうそこにウェリントンに住んでる人と、あとはそのニュージーランド内でもいろんな都市があるんですけど基本移動手段が飛行機なんですけど、まあ、そこでなんかちょっと有給とか使って飛んできた人と一緒にお酒飲んだりとかもしました。
まあ一人だけ別の部屋になったのをいいことに。
いや多分別の部屋じゃなくてもやってたと思うんですけど。
はい、一人行動的な双葉さんでしたけれども、ちょっとね今年は新型コロナの影響で、そういうことはできないご時世かもしれませんけれども、滑り込みで去年で良かったですね。
そうですね、あとはなんかニュージーランドって元からすごい対策が万全だったので、今もそんなに感染者がいないっていう状態ですね。
国としてもじゃあ良かったわけなんですね。
はい、
じゃあ今年は今年で学部4年生の皆さんは海外実務訓練なんて行けてる感じですか？
今年は中止ということになっちゃったんですけども。
そうなんですね。早く新型コロナも収束してくれるなといいなと思いますけれども、
はい、
これでじゃあ学部4年生で双葉さん高橋さんそしてビルさんはこの海外実務訓練は無事終了したということで、
はい、
単位ももらえたわけですよね。
はい、
じゃあもうこういうものは行かないんですか？
11月末の多分放送会で、中内先生が、IMNEXに IMNEXが放送したと思うんですけど、僕たち3人はそれに参加してまして。
おじゃあイムレックスもちょっと今年はこういうことでなかなか動けないっていう話を聞いておりましたが、オンラインでなんかいろいろやってるんですよね？
はい、はい、そうです。
実際にあっちのフィンランドとかあっちの方に行く予定はない？
ちょっと今頃は未定ってことになっちゃってるんですけども、僕たちその、今回の海外の経験をもとに、別の機会も、積極的に参加できるようになったかなっていうのは思います。
じゃあ、技科大卒業してもそうやって世界で、研究してそして、人脈を作ってっていうような 研究者になれたらいいなという感じですかね。
そうですね、
はい、という非常にあの行動力のある3人ですけれどもね、今日はあの海外実務訓練というシステムについてお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日の話題、実務訓練での業界用語は
XR、
VR 仮想現実、AR 拡張現実、 MR 複合現実などをまとめて言う場合の総称、エクステンドリアリティの略称でもあります。近年ではそれらの境界線が曖昧になるような新しい体験が出てきていることから XR と言われることが多いです。
ギカダイ、
もし貧乏人が舞踏会で踊ったら、もし猫とネズミが仲良く喧嘩したら、もし鬼と行動する鬼殺隊がいたら、感動のストーリーが始まるわけです。次週2月6日の天白の城は、もしギカ大生がマッチョでムキムキだったら、肉体美で全国を制覇するギカ大生を紹介します。お楽しみに。